高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員裁判を続けます。8月3日に始まった裁判員裁判、8月には2件でした。9月に入って10件台になり、そして10月が20件台になりましたね。しかしその増え方は年間の裁判員裁判の数、推定される数からするとまるで低いんですね。とても低いんです。年間3000件ぐらいが対象だろうと言われていた。しかし実際には裁判員裁判の始まる前にどんどん対象事件をカウントしてみると数が減っていて、2000件ぐらいしかならないんじゃないか。しかし2000件だとしても月150件以上にはなりますね。単純に割り算をしてもそんなになってないわけです。今お話したように10件だの20件だの30件だのぐらいにしかなってない。それはどうしてかというと、理由は2つあります。でその1つは、検察官も裁判員裁判というのは大変こう煩わしい。本音で言えばできるものならやりたくない。マスコミから注目されてああでもないこうでもないと言われるのもどうも落ち着きが悪い。そういうところから裁判員裁判にならないように事件を組み立て直してしまうということが行われているとよく言われます。具体的にどういうことかと言いますと、強盗が被害者に殴りかかって怪我をさせたというと強盗傷人と言いますけれども、強盗が人を傷つける、でこれは裁判員対象事件、裁判員裁判になるんですね。でところが強盗が怪我をさせたというんじゃなくて、怪我をさせたらそこに財布が落っこってるのが、財布が落っこちていることに気がついてその財布を持って帰ったということになると、これは怪我をさせた傷害罪と窃盗罪という犯罪の2つになる。数は2つなんだけれど、傷害と窃盗だと裁判員裁判の対象事件ではない。そういうふうに犯罪を再構築というんでしょうか、組み立て直しをしてしまうと、つまりバラバラに分解したり違った目で事件を作り直したりすると裁判員裁判になったりならなかったりする。それを裁判員裁判にならないような形にしてしまうというようなことを検察官がやってる。でたらめなことはしてませんというのが検察の説明で、正面からこの私たちの疑いを承認する検察官はいませんけれども、どう考えてもおかしいということを言うマスコミの人はとても多いです。つい最近私のところに取材に来られたある地方新聞社の記者さんは、本件第1回の裁判員裁判ということで手ぐすね引いて報道の体制を整えて待っていたら突然辞めたという話になった。理由を聞いたら、強盗傷人のはずが傷害と窃盗になってたと、そういうことを聞きました。つまりそういうような事件の見方の変更によって事件数が減ってしまう、裁判員対象事件の事件数が減ってしまうということが一つあります。もう一つは何か、それは裁判が始まる前に行う公判前整理手続きという、この裁判を超短縮するためのお膳立てを密室でやってしまうというとんでもない事前手続きですが、この裁判員裁判前の公判前整理手続きが非常に長引いていて、この8月9月10月頃にはまだ公判前整理手続きが続いているという状況になっていると。これが裁判員裁判の実際の数を減らす大きな理由になっています。現在もすでに600件ほどの裁判員対象事件が起訴されているというのに、法廷が決まっている、公判が開始される予定が具体的に決まっている事件というのは100件以下です。つまり圧倒的多数が公判前整理手続きで塩漬けになっている。でもいつまでも塩漬けを続けるわけにはいきません。 どこかで公判前整理手続きが終わったら、今度は逆に一気に公判が始まります。その時期は12月、1月、年末年始は裁判所も学校と同じように休みに入りますけれども、その12月1月頃から一気に増えるだろうと考えられています。で、公判前整理手続きが長引く事件というのは当然複雑な事件です。すでに行われている8月9月の裁判というのはとても単純な事件で、被害者を一人尋問しただけで、あとは被告人を調べて判決っていったような、本当に単純簡略な裁判だけで結論が出る裁判でした。それがだんだんに公判前整理手続きを長くしなければいけないような複雑な事件が始まることになります。被害者が多数いる、複数の人間が殺害されている、あるいは被告人の責任能力に疑問符がかけられていて、もしかすると責任能力がないかもしれない、あるいは被告人自身が自分は犯罪を犯していないと争っている、こういうのを否認事件と言いますが、そういうような事件も登場します。当然のことながら審理期間が長くなります。10月時期までは最大で審理期間、判決言い渡し日まで含めて4日間ぐらいでしたけれども、それが5日になり、6日になり、7日になります。埼玉地裁では8日間という審理日程がもう組まれています。3日や4日の期間でも、もうヘトヘトに疲れて二度とやりたくないという裁判員が出てきている。それが8日だの10日だのということになったらどうなるか。裁判員の呼び出しの時に、あなたの裁判は何日間ぐらい拘束になる可能性がありますということがあらかじめ通知されますから、それじゃいかないですよという人たちが激増する可能性も、この11月、12月、1月という時期には増えてくるはずです。出頭率、出席率が高いというふうに言われていたけれども、それも激減します。出頭率、出席率が高いというそのカウントの仕方にはからくりがあるんだということを私はしばらく前にお話をしましたけれども、さらにそれが大きく下がるということです。裁判員裁判を厭う、裁判員裁判に背を向ける、そういう空気はこの年末から一気に増すというふうに私は断言してもいいと思ってます。年越しが苦しい人たち、年越しが大変だという年末の日比谷公園の話が去年から今年にかけて報道されましたが、裁判員制度の年越しが実に大変です。裁判員制度はまともに年を越せないんじゃないか、私はこの年越しだけはまともに越せない方がいいと思ってますけれども、皆さん方はいかがでしょうか。今日はここまでにしましょう。